はい、ということで前回の音声でも、マーケティングとブランディングは違うんだよっていうことと、よほどね大きな会社、例えばユニクロとかルイ・ヴィトンとかそういうとこじゃない限り、東京ディズニーランドとかじゃない限り、普通の人は会社員だろうが、経営者だろうが個人事業主だろうがマーケティングをやらなきゃダメだよという話をしたと思います。で、これ、ね、結構会社員も大事だと思います。私当時は気づかなかったんですけども、独立して、マーケティングを勉強すればするほど、なんていうの、会社員やってる時もちゃんとやっとけばよかったなってすごく思いました。ということで、マーケティングについて大事なことを、この、ドナルド・ミラーさんと J.J. ピーターソン博士っていう人が、結構アメリカでは有名なマーケターみたいなんですけども、その人たちが言ってることを、読んでいいなと思ったんで、私の解説を入れながら、大事なとこだけを押さえていきたいなと思います。ぜひメモを取りながら聞いてください。ですね、まず、マーケティングですごく大事なことっていうのは、確約をすることだそうです。例えばいついつまでに何々を発売するので買ってくださいねっていうやつですね。これね結構できない人すごく多くて、私もできなかったんです昔。要は、会社員をずっとやってると売るということに慣れていないので、何々って教材を作りました、買ってくださいねって言えないんですよね。なんかこういうことやってますって匂わせて終わっちゃう。だけども会社員だとそれで通じるかもしれないけれども、人っていうのはですね、ちゃんとこうしてね、ああしてねって言わないと動けないものなんですよね。だから何かを売る、何かをお伝えするときっていうのは、いついつ何々やりますから買ってくださいね、見てくださいね、読んでくださいねっていうのすごく大事です。私が最後製薬会社の最後外資のとこに行ったときにですね、やっぱ仕事できる人っていついつに何のメールを送りますので必ず見てくださいねとかっていうのを折々に言ってくるんですよね。で、ああちゃんとしてんなと思うわけですね。で、特に、私がいた会社だと、専門職と総合職的なのがあって、専門職っていうのは例えば統計とか、ずっと統計やってる人とか、ずっと薬事やってる人とか、ずっと添付文書のライティングやってる人とかいるんですけど、私は総合職寄りな感じで、その人たちをまとめてチームのリーダーみたいな調整役みたいなのやってたんですね。で、そういう仕事やってプロジェクトいくつ持ってると忘れちゃうんですよね。だから誰々が、こまめに、例えば一つの締め切りについても2回か3回ぐらいいついつに送るんで見てくださいね、予定空けといてくださいねっていうのを送ってくれるとすごく助かるし、突発的に今日ちょっと有給取ろうかなと思う時も、あ、そういえば誰々さんが今日何々を見てほしいって言ってたなって思い出して、休まないとか、そういうことができるんで、確約をするっていうのはすごく大事なことだと思います。会社員でも、まして自分で何かを売ろうっていう場合はですね、もう絶対これはやらないとダメです。私も最初できなかったんですけど、めちゃめちゃ怒られました、師匠に。ちゃんと言えと。はい。で、ですね、次がですね、良好な関係を築くためには常に連絡を取る必要があるということを言ってますね。これもね、さっきの話と一緒です。頻繁に連絡を取るんです、頻繁に。だからウェブマーケティングで、どうやったら売り上げが上がりますかっていう究極の答えは、死ぬほどメールを送ることなんですね。死ぬほど広告を出すこと。常に目に触れていれば、人っていうのはいつかは必ず買ってくれるわけです。で、さっきの会社員の話も一緒ですけども、頻繁に、お願いねお願いねって言っておくことがどれだけ大事かってことです。でね、実際文句言う人も絶対いると思うんですよ。そんな言わなくても分かるよとかね、いろいろ言ってくると思うんです。家庭においてもそうだと思いますけども、人間ってそんなにあれです、どんなに文句言っても何回でも言った方が絶対にいいです。はい。引き続きこの本で言われているマーケティング、特にウェブですね、ウェブマーケティングで大事なことは、顧客にあなたの提案を覚えてもらうことと言っています。例えばこの本で紹介されているのは、優れたマーケティングとは顧客に暗記の練習をさせることだと言っているわけですね。成功しているブランドはそれを知っている。言い方がすごくいいなと思いましたね、このやつ。なので一言紹介文、ランディングページ。ランディングページっていうのは商品を売るホームページのことです。あと電子メール、ダイレクトメールで同じ言葉を同じように繰り返すことは、顧客の心にあなた自身を焼き付けることです。例えば、自動車保険を外庫っていう会社があるんですね、にすればたった15分で保険料を最大 15% 節約できることを知っている。なぜ知っているか、それは外庫のマーケティングによって暗記の練習をさせられ、彼らの点を覚えてしまったからだということです。これね、すごく大事なことなんです。 会社員にいると、会社にいるとそのなんていうのかな、その人が業績がいいかどうかっていう物差しがあのなんかこうちょっと浮世離れしちゃうんですよね。要はあの普通セールスマンとかだったらどれだけ売ったかとか、ね、どれだけ顧客を増やしたかとか、そういうことをどれだけ回転率上げたとか、そういうことが評価になると思うんですけど、普通の会社員ってそういうのないですよね、評価ほとんど。特に事務職とかだと、ね、経費をちょっと抑えたとかそういうことになっちゃう、どんな優秀な人でも。だから人間がどうなってしまうかっていうと、会社員やってるとあの余計なこねくりしてる人の方が仕事できるみたいな雰囲気になってくるわけですよね。製薬会社の時もそうでした。やっぱあのいろんなことを知ってる人の方が評価が上がっていくんですよね。だけどもあの普通のマーケティングでは逆です。どれだけシンプルにして何回もそれを繰り返して覚えてもらうかが大事なんです。で、私はこれをすごくやっぱ昔勘違いしていて、あのやっぱその会社員のまんまで起業したので、あれもこれもってすごく説明しちゃうんですよね。例えばワイヤレスの説明するにしても報酬回路の話だけをすればいいのに、報酬回路を作って、ああだこうだしてこうでああでこうでこうでってこれもあってこれもこれにしてこんなのもやってとか、あれもこれも説明しちゃうんですね。で、実際それはすごいことだし、それを見たらあこれで40万は安いなって思ってもらえるはずなんですけれども、でも残念ながら人っていうのはですね、一つのことしか覚えられないんですね。だから優秀なマーケターっていうのはあの言うことを一つに絞るんです。でもそれ会社も一緒じゃないでしょうか。例えばいついつまでに締め切りがあるんだけども、これだけは見といてくださいねって言われたら見れるじゃないですか。でもこれとあれは見て、これはいつまでで、これはいつまでで、ああだこうだこうだって言われたらもう頭パニクっちゃって、一回は頑張れるけど 2,3 回それ続いたらもうちょっとあの人からメール来るとゾッとするなって思うと思うんですよ。でね、どんなに優秀な人でも脳のキャパってその程度なので、あの人にメッセージを伝える時には本当に一つに絞って、あの覚えさせる。この本に書かれている通り、顧客の心にあなた自身を焼き付けさせる、暗記の練習をさせることがすごく大事だと思います。ちなみに顧客っていう言葉なんですけれども、あの私は外資に入って初めて知ったので、もしかしたらあのご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、あのアメリカとかの英語圏での顧客っていう言葉っていうのは、あの会社の中でのカウンターパートも含むんですよね。普通顧客っていう と、例えば私が製薬会社で働いてたら病院か患者さんって普通思うじゃないですか、製薬会社の顧客って。でもあの外資でいう顧客の定義っていうのは、会社の中でのカウンターパート、例えば、私の後に納品、私の後に仕事をしなきゃいけない社内の人とか上司とか、あとは、外注先とか全部顧客なんですね。要はあのインタラクションがある人たちのことを顧客っていうんで、その前提ちょっと聞いてください。あとここからがね、次すごい大事な話をするので、ちょっと耳の穴かっぽちってよく聞いてほしいんですけれども、あと、人によく伝えるためにやらなきゃいけないポイントとして、問題について語るということをしなさいというふうにこの本では書かれています。どういうことかっていう と、問題について語る、何かを伝えるときにね、問題について語ることは商品に価値を付加することと一緒ですよということです。この本に書かれている例としては、カクテルパーティーに参加してプライベートシェフ、要はうちに来てもらって料理作ってくれる人ですね、に2人会ったとしましょう。最初の1人にどんな仕事をしているか聞くと、相手はプライベートシェフだと答えるということです。で、ああだこうだ喋っていくんだけども、そのうち結局話題は他の美味しいレストランありますかねとか、そんなことになっちゃうかもしれないし、自分がそのようなシェフのサービスを必要とするかもしれないと夢にも思わないはずだと。しかしもう一人のプライベートシェフに会って、どんな仕事をしているのかと聞いてみると、要はさっきはね、普通の話して、私プライベートシェフなんですよって言ったのはプライベートシェフ A さんね、もう一人プライベートシェフ B さんにどんな仕事なんですかって聞いたとしますと。で、その人が、多くのご家庭がね、今は揃って食事をする機会がほとんどなくて、一緒に食事をするときもバランスの良い食事ができていないことを知っていますか？私はプライベートシェフで、というふうに話し始めたら、B さんの方にめちゃめちゃ興味持ちますよね。それはなぜかっていうと、A さんは、職業を聞いたら、あ、私プライベートシェフなんですよって終わったけれども、B さんは、最初に問題について喋ってるからなんです。で、その問題を、提起してそれを解決するのが私の仕事なんですよって喋り方をしているからこそ、めちゃめちゃ聞き入ってくれるし、なんならこの人にあそういうスタイルがあるのかと 今までプライベートシェフなんて呼んだこともないし、呼ぼうと思ったことすらないけれども、ちょっとこの人呼んでみようかなって思うわけです。でこういう人っていうのは仕事で食いっぱぐれがないわけですね。これね、私も勉強してやってます。例えば、結局何やってんですかみたいなことを、なんか俗に言う異業種交流会とかで聞かれた時に、いや私ですね、一応英語は取っかかりなんですけども、なんか自分の心の叫びが分かんない人をの手助けをする翻訳業みたいなのやってるんですとかって言うんです。最初ワイヤレスとかの説明しないんですよ。私翻訳業ですって言うんです。で、英語を、ね、翻訳する方法を、日本語から英語、英語から日本語を翻訳する方法もやりますけれども、その人が、ね、本当に何をしたいのかとか分かんない、要はエネルギーダダ漏れの人の翻訳をしてるんですみたいな言い方するわけですよ。範囲広がりますよね。そうするとでほとんどの人はね、何自分が考えてるか分かんないから、エネルギーダダ漏れなんですよみたいな話をするわけです。これが問題の定義ですよね。でそれを翻訳してあげるのが私の仕事なんですよっていう問題解決を次に言ってるんで、多くの人が興味を惹かれて、なんか異業種交流会で喋っただけなんだけども、なんか私のメルマガ取ってくれたりとかする人も出てくるわけです。だから会社員でも本当に同じで、問題は何かってことから話をする、そして私はそれを解決するんだっていう言い方をすると、めちゃめちゃ話聞いてくれます。であとはセンスですよね。その問題とか、解決っていうのが会社の中でもね、その人によってそのどこに注目するか違うじゃないですか。例えばなんかちょっとチャランポランな、よく昔営業にいた、なんていうのか、男性ホルモンマックスで仕事してるようなおじさんたちとかいるじゃないですか。ああいう人たちだと、例えば、その人たちが何の問題を抱えてるかとか考えるわけですよね。そうすると、うまく話が持っていけるようになるわけです。これね、すごく大事だなと思うんですよね。だから例えばですけども、普通の課長とか部長とかだったら、どうやって、その部署のね経費を抑えて、残業時間を減らすかってことに大体フォーカスがいってるじゃないですか。だけど平社員でなんかもう管理職にはついてないけども営業がすごく長くてリーダー的なおじさんとかだと、どれだけその自分の自由が守られるかとか、そういうことの方に意識がいってるじゃないですか。だから、自分の意見を通すにしても、問題提起っていうのはその相手を見てやらないといけないっていうのは一つ、私の方からお伝えしていこうと思います。ちょっと喋りすぎたので、次の音声でまた続きを話したいと思います。この本非常にいいですね。以上です。